少子礼拝への招きの言葉、詩篇95編1から3。さあ主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。それでは賛美しましょう。新聖歌の60番、雨土こざりて。主の祈りをご一緒にお祈りしたいと思います。主の祈りは新聖歌の裏面のところの黄色のページ数のところにございますので、それをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の念になるごとく地にも成させたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものになればなり、アーメン。それでは初めに司会者がお祈りさせていただきます。愛します天のお父様、新しい6月の月もこの世の中にあっての状態の中で、また私たち一人一人がこの御堂に集めてくださったことを感謝します。どうか私たちのこの礼拝をあなたが支えてくださいますように。またこのところに参加できない方々、家庭での礼拝を守ることのできる時をもあなたがその場で感謝いたします。どうか一人一人の礼拝があなたの御言葉を今日のこの礼拝の中において、どうかあなたがしてくださいますようにお願いいたします。まだ世の中にあってもいろいろな問題がありますけれども、神様がそのところにおいての私たちの支えとなることができますようにお願いいたします。もしこのところに今足を運ぶってくださる方々があるならば、その足をも早めてくださり、共に礼拝を持つことができますようにお願いいたします。またこれからの今学ばれる講談、どうか辻牧師をもあなたが支えてくださり、よく講談を祝してくださいますようにお願いいたします。またそれぞれにこの礼拝を覚えながら、そしてまた礼拝に支えてくださった一人一人の奉仕者の方々にも感謝します。どうかこれからのひとときあなたにお祈りいたします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞおっしゃりください。それでは賛美します。新聖歌の316番、御言葉なる賛美いたします。 私たちの信仰告白をしたいと思います。使徒信条は新聖歌の黄色のところの左側のところにありますので、それをご覧ください。使徒信条、
我は天地の作り主全能の父なる神を信ずる。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿る乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより光で生ける者と死に至る者とを裁きたまわぬ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、この世の命を信ず。アーメン。
それでは今月の歌を賛美したいと思います。 説教の箇所、聖書をお開きください。ヨハネの福音書1章6節から8と19節から23節、新約聖書の2017では175ページです。それではお読みいたします。ヨハネ一章6節から8。神から使わせた一人の人が現れた。その名はヨハネであった。この人は証のために来た。光について証するためであり、彼によって全ての人が信じるためであった。彼は光ではなかった。ただ光について証しするために来たのである。 みません。19節からです。さてヨハネの証しはこうである。ユダヤ人たちが祭司たちとレビ人たちをエルサレムから使わして、あなたはどなたですかと尋ねたとき、ヨハネはためらうことなく告白し、私はキリストではありませんと明言した。彼らはヨハネに尋ねた。それでは何者なのですか、あなたはエリアですか。ヨハネは違いますと言った。ではあの預言者ですか。ヨハネは違いますと答えた。それで彼らはヨハネに言った。あなたは誰ですか。私たちを使わした人たちに返事を伝えたいのですが、あなたは自分を何だと言われるんですか。ヨハネは言った。私は預言者イザヤが言った主の道をまっすぐにせよと荒野で叫ぶ者の声です。以上です。それでは自分の使命を知ると題して辻井牧師より説教していただきます。お願いします。
皆様おはようございます。私がこの北教会にお伺いするときは、今ヨハネの福音書をご一緒に、読むことができればと願って何回か続いております。今日もその箇所から御言葉が与えられていることを感謝したいと思います。それでは最初にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、尊い主の皆を覚えて感謝をいたします。今日また共に愛する兄弟姉妹方を一人一人と共に集められ、主を礼拝するこの恵みを与えられていることを心から感謝をいたします。それぞれ一周の歩みが守られ支えられました。今いろんな不安と危険の中に置かれていることも確かですが、お一人一人が支えられて共にまた礼拝を続けるためにこの会堂に集められていることを心から感謝をいたします。開かれた御言葉を通してあなたがお一人一人にお語りくださいますように、あなたの皆をあがめてまた新しい週を歩み続けることができますように、あなたの豊かな守り、また、御言葉を通して御霊の導きを覚えつつ歩むことができますように助けてください。この礼拝を心から感謝をし、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。ヨハネの福音書が書かれた目的というのを前回も取り上げたかと思いますが、ヨハネの福音書の20章の31節に記されていますね。もう一度ちょっとご一緒に確認しておきましょうか。20章の最後の31節、まあ、お聞きくださるだけでも結構ですので、どうぞ、お読みいたしますと、これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。ご一緒にこのヨハネの福音書を読みながら、あるいは皆さんも個人的にお読みになる中で、ぜひこのイエスが神の子キリストであることを信じ、また信じてイエスの名によって命を得る、こういう経験をこの御言葉を通して教えられればと願っております。そこでまた今日お読みいただきましたこの一章の初めの部分に戻っていただきたいと思いますが、この福音書の記者である使徒ヨハネ、十二使徒の一人であったあの使徒ヨハネですね、著者は使徒ヨハネということですが、このヨハネが 今日もう一人のヨハネと言われる人物を取り上げています。ちょっとややこしいんですが、同じ名前なんですが別人です。この著者のヨハネ、使徒ヨハネは他の福音書と同じようにバプテスマのヨハネ、もう一人のヨハネはこのバプテスマのヨハネというふうに、まあ、呼ばれています。この人物を証言者として取り上げています。というのはこの先ほどの20章31節のイエスがキリストであり、そのイエスを信じることによって命を得ることができるという証言者としてこのヨハネを取り上げています。このバプテスマのヨハネと言われる人物を取り上げているのであります。でこのヨハネ、バプテスマの方のヨハネは、実は4つ福音書がありますが、ご存知のように4つの福音書全部にその証言が取り上げられているんですね。これは非常に、4つの福音書を記者が全部このバプテスマのヨハネの証言を取り上げているという点は非常に重要な点ではないかと思います。まあ、この意味でヨハネのキリスト証言というのは本当に、聖書の中でも大切であり、彼自身重要な任務を果たした人物であった、そして自分自身の任務をよくわきまえた、この働きをした人物であったということができると思いますね。でこの今日取り上げられている証言者、証言をしたこのヨハネの方ですが、ご存知のように先ほども言いましたように通常バプテスマのヨハネと呼ばれています。彼はこの人々にこの聖書の後の箇所でバプテスマを授けていたということが書かれていますから、まあ、そこからこのバプテスマのヨハネというふうにしてこの使徒ヨハネ、著者のヨハネと区別していると思いますが、ただ今日私はあえてこのバプテスマのヨハネのことを、それはそれでいいんですが、もう一つ証言者ヨハネと、証言をする者、証言する人である人、ヨハネであったと、証言者ヨハネと呼びたいと思います。というのはこの修法にも書いてくださっていますが、1章の6節から7節のところで彼はこういうふうに紹介されているからですね。神から使わされた一人の人が現れた。その名はヨハネであった。この人は証のために来た。光について証しするためであり、彼によって全ての人が信じるためであった。証のために来たと記されているからですね。ですから彼がこの現れたのはバプテスマのヨハネですね、このヨハネですが、証のために来て光について、それも証をするためであった。そしてそれは彼によって全ての人が信じるためであった。著者ヨハネはこの証言者ヨハネをこの取り上げた理由がここにあるというふうにこの記しています。そして一章の8節のところもそうですが、彼は光ではなかった。証言者ヨハネは光ではなかった。ただ光について証しするために来たのであるというふうにも記されています。彼はこの証しのために来た、そしてもう一箇所19節以降もお読みいただきましたが、そのところではですね、この彼は8節でも書かれていますように光ではなかった。ただ光について証しする。光と言われているのはこのもちろんここではイエスがキリストである、イエス様のこと、イエスキリストのことであるということはお分かりいただけると思いますが、この方のために来たんだ、この方について証しをするために来たのだということに、が記されています。この後に現れるイエスこそキリストであり、自分はこのキリストの先駆けとして使わされたのだと 先導するものとして使わされたというこの証言をしています。彼がこのために来た、彼自身その使命をよくわきまえていたということもわかると思います。さてそこで一章の19節以下に具体的に彼の証言がどういうものであったのかということが記されています。一章の19節、さてヨハネの証はこうである、こういうものでしたということがこの使徒ヨハネは記しています。このヨハネの存在というのは、福音書ルカによりますと、イエス様よりほぼ6ヶ月ほど前に生まれたということで、まあ、同年代ですね、同年代ということが言えると思いますが、しかし当時のユダヤ人社会で大きな話題となっていました。注目の人物でもありました。今ほどテレビやネットが発達していない中であってもですね、多くの人々の噂になって、そして、その地方全体の人たちがこのヨハネの存在というのを知っていたということが、他の福音書にも記されています。ちょっとお開きいただけたらと思いますが、マタイの福音書の3章の1節、マタイの3章の1節にはこのように記されていますね。3章の1節から6節ですが、お読みいたしますと、その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べ伝えて、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言った。この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよと言われた人である。このヨハネはラクダの毛の衣をまとい、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野蜜であった。その頃エルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川周辺のすべての地域から人々がヨハネのもとにやってきて、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。この5節、彼がいかに話題となっていたかということが分かりますね。エルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川周辺のすべての地域から人々がヨハネのもとにやってきたと記されています。でもう一つ決定的なことが、ルカもこのヨハネについて、いろいろ記している中の一節ですが、3章15節、ルカの福音書の3章15節、ルカの3章15節、こんなふうにヨハネについて記されています。人々はキリストを待ち望んでいたので、皆ヨハネのことを、もしかするとこの方がキリストではないかと心の中で考えていた。その当時の人たちがキリストを待ち望んでいて、もしかするとこのヨハネ、この方がキリストではないかと、まあ、考えていた。それだけ話題になっていて、そしてこのヨハネのもとに多くの人たちが集まってきていたということがわかります。もう一度ヨハネの福音書1章19節以降に戻っていただきますと、まあ、これほどのこの話題になっていた人物であります。今の時代ではですね、テレビでちょっとよく出てくると一気に話題になりますね。そんなものがない時代ですから、かなりなもんではなかったかと思います。ですから彼ヨハネはですね、この時に人々がそうキリストではないかと思っていたわけですから、いや 当時の人たちに向かって、いや私こそキリストですともし言っていれば、人々の期待に応えてくれたということで、多くの人たちは喜んで彼に従っていったではないかと思われますね。多くの人がそう思っていました。でも彼はそうはしなかったという、ここが一つの大切なポイントです。まあ今の時代、いろんなところで私は再臨のキリストであると宣言する人たちが今までの間何人も出てまいりました。韓国でもそういう人がいたと、まあ、しかしその方も亡くなってしまっていますし、まあまあそれを信じる人たちが今もいるかと思うんですが、私こそキリストである、救い主であるということを宣言したくなるのは人間です。そしてそうしてまた多くの人たちがそれに従っていくという現実はあります。しかしヨハネは、この時の証言者ヨハネはあえてそう証言はしなかった。ただ光について、イエス様について証しする証言するために来たのはということを彼は言っています。証言する者の大切な任務というのは、自分が経験したこと、見たことを正しくこの述べることです。裁判の席で証言者というのはいつも宣誓をしますね。まあ私はまだ裁判の席に出たことは今までも経験ありませんし、裁判人制度ですか、それに選ばれたこともありません。ですが現実にそういう席に臨んだことはないんですが、ドラマにしばしば出てまいります。その時に証言する、宣誓をして、そして証言をする、正確な証言をするということ、自分が経験したこと、見たことを正確に述べるというのが証言者の任務です。ヨハネは、証言者ヨハネはそのことを忠実に行ったということが言えると思います。主イエスで、彼はですね、自分自身はこのキリストではない、イエスではない、救い主ではないということをこの証言する光ではないとこの旧説では言っているわけです。それは、旧約聖書にこのメシアといわれるキリストですね、キリスト救い主が現れるということを予言されていました。ですからそのことを当時の人々、ユダヤ教の人たちはよく知っていました。旧約聖書を彼らはよく勉強していました。ですから、いつ現れてくださるんだろう、いつおいでになるんだろうというこの期待をしていたというんですが、彼の使命はこの後においでくださるイエス様こそこのメシア、救い主であるということをこの証言をし、またこの自分自身がどのような役目で来たかということを彼が証言する、そういう任務でありました。旧約聖書で予言されているメシアはまさしくこの主イエスであると確信し、その救いを受け入れるようにと人々に語るのが自分の使命であると彼は確信していました。その確信によっていろんな誘惑からも逃れることができたのではないかと思われます。旧約聖書をこのユダヤの人たちと同じように、またそれを熱心に研究している宗教家と言われる人たち、祭司やこのレビ人と言われる人たちがここでも挙げられていますが、その人たちと同じようにバプテスマのこの証言者ヨハネもですね、実はこの旧約聖書はよく読んでいたはずです。いや、はずというのも当然読んでいました。同じ旧約聖書を読みながら その結果は違っていたというのでありますね。私たちは聖書の御言葉を今旧約聖書と新約聖書を聖書として読んでいますが、その当時の人たちは当然旧約聖書だけですね、旧約聖書を読んで、そしてメシア、救い主キリストが現れるということを予言されている通りに期待していました。そしてバプテスマの証言者、ごめんなさい、証言者ヨハネもですね、証言者ヨハネもそのことをよく理解していて、自分の使命はこのキリスト救い主を証言するためであるということを知っています。旧約聖書をよく勉強し、そしていろんな誘惑から免れたというこの記事は、私たちはイエス様があの宣教の最初に荒野で40日間誘惑に遭われた時のことをご存知かと思います。サタンの巧妙なささやき、語りかけに対してイエス様は御言葉、旧約聖書の御言葉を持って対抗しました、対応しました。またサタンも旧約聖書の御言葉を巧妙に使ってこの誘いかけてきました。魅力ある誘いかけをしてきました。しかしそれに対してイエス様は旧約聖書の御言葉、同じような御言葉を引用しながら、聖書にはこう書いてある、私はそれを信じるということで、サタンの攻撃を撃退することができました。このバプテスマのヨハネ、証言者のヨハネもですね、実は旧約聖書をよく知り、そしてこの旧約聖書で約束されているメシア、キリストは、その方こそこの後に来られるイエス、主イエスであるということを証言することができた。またもう一つ、先ほど言いましたように自分自身が本当にキリストではないかと人々から期待されていました。またその誘惑に対しても彼は、いや自分ではない、イエスこそキリストであるということを証言することができました。聖書の御言葉が本当にこのヨハネの証言を支えた、導いた、確信を与えたということが言えると思います。で、彼の実際の生活もいろんな誘惑から守られる生活をしていました。先ほどこのマタイでありましたように、彼は普通の一般の人たちとまた別のこの、山にこもると言いましょうか、今で言うならば隠遁生活、山にこもる、彼だけでなし、そのグループがあったそうですね。そういう中で彼自身もこの山にこもり、普通の人々からかけ離れた生活をしながら、そこで祈りと聖書に本当に集中していたと。そのことからも彼はサタンの巧妙な誘惑、あなたはキリストではありませんか、今その宣言をすればものすごく話題になって人気になりますよ、みんながついてきますよ、そういう誘いかけにも、ささやきにも彼は応えることができました、対応することができました。そして何よりも自分自身が本当にキリストではない、光ではない、光のために、キリストのための、証のために来たのだということをこの宣言することができました。私たち自身の信仰生活もそうですね。実際の生活の中で本当にいろんな誘惑、ささやきがこの聞こえてくるわけでありますが、イエスをキリストと本当に告白する、聖書に示されているこの御言葉をしっかりと受け止めるということを通して、このヨハネが後の手紙の中でも書いていますが、この世の罪、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、そういう誘惑からこう逃れる唯一の方法、やはり与えられている御言葉を通して、今私たちは旧約新約を通してですが、与えられている御言葉にしっかりと本当に立つということが、これが 自分自身の信仰を守るとともに、また積極的に証しをする、証言をするための大切なこの力になるということを覚えたいと思いますね。さて19節以下のこのヨハネの証しについて内容をもう少し確認したいと思います。19節を見ますと、2行目ですか。さてヨハネの証しはこうである。ユダヤ人たちが祭司たちとレビ人たちをエルサレムから遣わして、あなたはどなたですかと尋ねた時、ヨハネはためらうことなく告白し、私はキリストではありませんと明言した。あなたはどなたですかという質問に対して、誰々で どういうものだというのではなくですね、彼は私はキリストではありませんという答えをしたというふうに記されています。ちょっとちぐはぐでこの話が合ってないようにも思えないことはないですが、実はしかしこの証言は、証言者ヨハネの証言は、当時の人たちというのは、このユダヤ人たち、この当時のユダヤ人たち、あるいは指導者たち、そういう人たちに対するヨハネの実は強いメッセージがここに込められています。私はキリストではありませんという答えの中に、彼のまさに証言者としての面目躍如なこの証言がここになされたのです。私はあなた方が期待しているような救い主ではないということを言ってるんです。私はキリストではありませんということはそういうことです。そもそも、そしてあなた方ユダヤ人たち、あなた方が願っている救いそのもの、救い、神様による救いそのものも間違っている、そういうことをこのヨハネの告白が、証言が表しています。ですから彼ははっきりと、特に20節ですね、ヨハネはためらうことなく告白しとして、私はキリストではありませんと明言した。ためらうことなく明言したと、非常に二重の言葉ではっきりとその証言をしたということを表しています。彼は当時の人々がの信仰がまさに曲がりくねっていて、間違った道を彼自身まっすぐにしようとして、この今私はキリストではありませんと明言し、あなた方の信仰、また期待しているキリストは、キリスト観というのは、あなた方の期待しているキリストは間違っているんですよということを証言しています。先ほども言いました、この19節のこの質問はですね、あなたはどなたですかと尋ねた質問については、この背景は先ほど見ていただきました、あのルカの3章15節ですね、ご面倒でなければもう一回ご覧いただきましょう。ルカの3章の15節、人々はキリストを待ち望んでいたので、皆ヨハネのことを、もしかするとこの方がキリストではないかと心の中で考えていた。このルカの背景があって、ルカの3章15節の背景がある、から彼らが尋ねたのはですね、あなたはどなたですかということだけでなしに、キリストですか、あのキリストなんですか、当時の人々がこのヨハネのことをそのように思っていたからです。あなたはあの言われているキリストなんですか、救い主メシアですか、旧約聖書で予言されている救い主ですかという質問を彼らはしているんです。あなたはどなたですかということの中に、それに対して当然ヨハネは、私はキリストではないとこの証言したわけであります。ヨハネの私はキリストではありませんという証言を聞いて、 彼らはさらに質問をしてきました。21節です。それでは何者なんですか、あなたはエリアですかとか、これに対してもヨハネは違いますと答え、ではあの預言者ですかとも質問しました。ヨハネはそれにも違いますと答えています。あのエリアですかというのと、あの預言者ですかというのは、これはもう旧約聖書を読みになっているクリスチャンの方々でしたらお分かりでしょうが、当時の人たちはもっと旧約聖書のことをよく知っていましたから、もうこれだけで十分通じたんです。エリアですかと、あのと言われています。あのとここで載ってません、あの預言者と出てますが、旧約聖書、あの旧約聖書に預言されているエリアですかということを言われているんですね。旧約聖書の最後の預言書にマラキ書というのがありますが、そこの4章5節にこのエリアのことが預言されているんです。それによりますと、見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わすと、そういう預言がなされていたんです。ですがこれは当時の人たちはよく知っていましたから期待をしていたんです。エリアが来てくださる、このエリアこそメシアなんだではないかというふうに期待をしていたんです。ですから、あなたはあのエリアですか、予言されているエリアですか、マラキ書に記されているエリアですかという質問をしました。もちろんヨハネはそれにも違いますと答えました。でもう一人、じゃああの預言者ですかと、これはちょっと私たちには説明がいるかと思いますね。これも新命記の18章15節に記されている言葉からなんですが、実はこのあの預言者というのはモーセのことを表していると言われています。モーセ、新命記の18章にはモーセ自身の言葉として、あなたの神主が私のような一人の預言者をあなたのために起こされると記されているんです。モーセとされていました。エリアもモーセも旧約聖書では預言者あるいは指導者として非常に有名な立派なリーダーでした。ですから彼らが期待していたのは、実は本当の神様の救いではなしに、エリアといえどもモーセといえどもこれは人間です、神様から選ばれたリーダーでに過ぎないんです。本当の意味での救い、彼らが期待していたのはその本当の意味での神様の救いではなかった。人間的なリーダーが現れて、ご存知のようにその当時はローマ帝国に支配されていましたから、その支配から解放してくれ、社会的政治的にこの私たちがこの解放された、宗教的にもですね、本当に自由なユダヤ人としてのこの歩みができるということを願っていた、そういうことを願っていた。また旧約聖書のメシアというのも実はそういうこの信仰でしかなかったんですね。本当に神様によるまさにこの救い主、使わされる救い主を待ち望んでいたのかどうかということが問われて、この質問はですからヨハネとがはっきりと否定したのは、この質問の答えそのものよりも彼らの質問の背景にあったものです。それは彼らの救い主メシア感の間違い、救いそのものが本当に曲がっていたということがわかると思います。まあやむを得ない面も考えられないことはありません。証言者ヨハネが登場した時代、またイエス様も誕生した時代、今から2020年ほど、今2020年ですが、そのまま前と見ていいと思いますが、さらにその先、旧約聖書が、記された時代から新約聖書が記されるまでの間が実は400年あったと。旧約聖書の最後マラキ書ですが、 そして新約聖書が記されている間のこの時代の差が400年あったと、まあ、聖書の中間時代というふうにも言われています。旧約と新約の中間というような意味でしょうか。中間時代400年あったと言われています。400年も経過していましたから、社会情勢の変化だけでなではありません。ユダヤ人自身の信仰そのものも大きく変質していたということが言えると思いますね。変質していました。まさに救いへの道が曲がりくねって正しい道を見失っていたということが言えると思います。そこにまず証言者ヨハネが使わされた。イエス様が使わされる前に、直前にですが、証言者ヨハネが使わされた。それは神が救い主キリストを使わそうとされる前に、その準備として人々の信仰を元に戻す、主の道をまっすぐにする、まあ、これは後ほど23節にも、彼は証言者ヨハネはですね、預言者イザヤの言葉を使って主の道をまっすぐにせよと言われた、その声なんだと、その証言なんだと彼自身は語っています。主の道をまっすぐにする。ですから証言者ヨハネの使命は、人々の信仰を神に正しくまっすぐに向かうように、そして自らもその道を歩み、人々に救い主を証言する、そのために使わされたと言っています。さてそこで最後23節ですが、じゃあヨハネは一体何なのかということを、彼らの質問に対する答える形で語っています。23節ではヨハネは言った、私は預言者イザヤが言った主の道をまっすぐにせよと荒野で叫ぶ者の声です。彼自身、当時の人たちの読んでいたのはもちろん旧約聖書です。その中に預言者イザヤのこの言葉を記されています。ヨハネはこの預言が自分を通して成就したという確信に導かれたんです。ヨハネの預言が今私自身のうちにおいて成就したということを、彼は大胆に証言をしているんです。私は光ではない、光について明かしするために来たのだということが、このことでもありました。もちろんこのヨハネが確信したというのは、何も独りよがりにですね、彼は私ではキリストではないという代わりに、私は預言者イザヤのこの声なんだと言ったということではありません。私たち自身もクリスチャンとして歩むその経験の中でですね、本当に神様の不思議な導きといいましょうか、神ご自身が御言葉を通してヨハネに確信を与えてくださったように、私たち自身にも信仰の確信が与えられています。御言葉を通して神ご自身が、まあ、聖霊がお語りくださった、導いてくださったということを、まあ、クリスチャンの方々はご経験なさっていることだと思います。ヨハネもそのようにして導かれたことだと思います。自分勝手に私こそキリストで預言された声なんだという、この自分一人で叫んだということではないはずです。神はこの新約聖書の後にあります書簡の中でパウロも言っていますが、ご自分のことをですね、愚かであると思えるかもしれませんが、神様は私たち人間の言葉、あるいは人間の声を通して福音の真理の証を、証言をするようにと望んでおられます。人間の言葉、声を通してご自分の真理を証言することを望んでおられます。ヨハネはそのことを大胆に、これは先ほども言いましたように、 ためらうことなく明言をするというのが証言者としての任務です。神様は私たちにもそのようにこの私たちの言葉そのものは本当にあやふやなものでもありますが、同時にしかし私たちの言葉を通してご自身の真理を明かしすることを望んでおられます。パウロはもう答えました。そして証言者ヨハネもそれに答えたわけであります。私はいつもこの時にちょっと思い出す言葉が、皆さんもご存知だと思いますが、太陽はいつも雲の上にという言葉をご存知かと思います。我々がどんなに曇っていて雨嵐が襲われていても、その雲の上にはいつも太陽が輝いていますよということですね。これは確かなことではないかと思います。それぞれの今までのクリスチャンとしての人生、あるいはクリスチャンになる以前の人生の歩みを考えると、晴れの日もあれば、時に雲の下に厚い雲に囲まれてですね、風雨にさらされ一歩も進めなくなるという、あるいはご経験をされているかもしれません。クリスチャンになってからでもそういうことがあるかと思いますね。雲に囲まれて雨風にさらされると、私たち自身は本当にその先を見通すということはなかなかできません。一歩も進めなくなってしまいますが、しかしそんな時にも神様のヨハネが明かししたこの光というのは、雲の上には光があるんだということを私たちは覚えさせられるんではないでしょうか。私たち自身が証言者としてイエスはキリストであるということ、そのように信じ、そしてその信仰によって永遠の命に生かされているということを信じるとき、人生のいろんな経験を通してもその信仰を与えられているということが私たちの光なんです。現実に確かに見えることは分厚い雲だけでしかないかもしれません。しかしその雲を突き抜ければ太陽が輝いている。ただ私たちがこの雲を突き抜けるというのはどういう経験をすればいいんでしょうか。自分で飛び上がって突き抜けることはできません。どれだけ頑張って飛び上がっても、どれだけこの泣いても笑っても突き抜けることはできません。お、分厚い雲に囲まれているときは、もう言うまでもなく、この皆さんも経験なさったのは飛行機に乗ったときにですね、この突き抜けてみると、あ、雲の上に上がったときに、あ、これはこんなにも太陽が輝いていたのかという経験をなさったことがあるかと思います。飛行機に乗らなければ 今の私たちはですね、雲を突き抜けることはできません。できません。その飛行機の役目をするのは、私は聖霊なる神様が御言葉を通して働いてくださるとき、たとえどんなに雲に囲まれていたとしても、その上にある太陽を仰ぎ見ることができる、光を信じる、イエスがキリストであり救い主であり命を与えてくださっているというこの確信を覚えることができるのではないでしょうか。聖霊なる神様が御言葉を通して常に私たちに語りかけてくださっているということを覚えたいと思います。この方の助けをいただいて、どんな時にも太陽は輝いて確かな導きの中に生かされているということを、ご一緒に今日覚えたいと思います。お祈りをいたします。神から使わされた一人の人が現れた。その名はヨハネであった。この人は証のために来た。光について証するためであり、彼によって全ての人が信じるためであった。
恵み深い天の父なる神様、今私たちもあなたの召しに預かって共に礼拝をし、また御言葉を通して御霊が働いてくださって信仰の確信に導かれ、またその証言がなされ、その証言を通して人々が救いに導かれる、その恵みと感謝を覚えることができる、ありがとうございます。それぞれお一人一人が今日もまたこれからも新しい一周の歩みもあなたの守りのうちに進められていることを覚えます。どのようなことが起こるかもしれません、しかし常に太陽はいつも雲の上に輝いている、あなたが私たちに導きを与えてくださっているということを覚え、信仰を持って覚え、感謝と賛美をお捧げすることができません。またそれよりも何よりもまた来週には共にまたこの世に集まり、あなたを礼拝する恵みに預かることができますように、それぞれの歩みを祝福してください。ご家族の歩みをも豊かに祝福してくださいますようにお願いをいたします。お祈りをいたします。この礼拝を心から感謝をし、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
それでは御言葉を感謝して賛美したいと思います。新聖歌の429番、 したいと思います。献金は神様の上の感謝を表すものになりますから、ご理解のない方、準備のない方が袋を回っても横を後ろに回してください。それではお願いいたします。
お祈りします。愛する天のお父様、この朝も一人一人を招いてくださって、あなたを礼拝することができたことをありがとうございます。また福井先生通して御言葉を伝えてくださりありがとうございます。私たちは欠けるところの多いものですけれども、はばかることなくイエス様、あなたを明かしすることができるように助けてください。また主はあなたの素晴らしさを明言することができるように導いてください。私たちがイエス様、あなたから目を離さないで見ることができるように導いてください。今日この場所に集われたお一人お一人を感謝します。今はこのコロナ禍の中にあって、まだそれぞれの家庭でイエス様、あなたを礼拝しておられる方もたくさんおられます。主よ、どうぞあなたが全ての人が主を本当に心からの礼拝を捧げることができるように、また共に集まって礼拝することができる日が主を来ることができますように主を導いてください。今から献金捧げますけれども、この献金を主よ、どうぞあなたが清めてご自身のご用のためにお持ちくださいますようにお願いいたします。感謝して主イエス様の名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
ご起立ください。正英63番賛美して祝祷高唱で終わりたいと思います。
Oh.
最後に兄弟たち、喜びなさい。完全になりなさい。慰めを受けなさい。思いを一つにしなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。
アーメン。
それと礼拝もこのようにして、一つの年に一人ずつかかっています。それでまた今後またいろいろとまた長い間会われてない方々、いろいろと話があると思いますけれども、そういう中においてまたいろんなものがあるので、その交わりができるだけ、ここに短くて10分なし15分ぐらいで礼拝の後そういう形でしたいと思いますので、どうぞまず皆さんの協力をお願いいたします。報告、また礼拝以外、主法以外の報告の方は、はい、
ゴミなんですけれども、今愛参会してないのでゴミの収集をお願いしてないんですね。なので教会でもしお食事とかされた方はお弁当の箱とか全部持って帰っていただかないとちょっと困るということになってますので、収集をお願いするときにはよろしくお願いします。
はい、持ってきたものは自分のところに持って帰ってほしいということですね。はい、よろしくお願いいたします。それで今日の礼拝は終わりたいと思いますけれども、できるだけ、はい、
すいません、この教会で礼拝を守る方に対して連絡です。今ですね、スクリーンの方が、4月以降ですね、できない、校舎までできないことになっておりますので、この、成果も、ちゃんと限られておりますので、できるだけですね、ご自身の新成果をお持ちの上で、この礼拝ご覧いただければと思いますので、よろしくお願いします。
はい、それではこれで一応終わりたいと思います。皆さん話も積むことがありますと思いますけれども、まだ手短くこの礼拝場からお帰りいただければ幸いと思いますので、よろしくお願いいたします。これで一応礼拝終わりたいと思います。ありがとうございます。
進めようとしてください。
ありがとうございます。